聖書朗読、レビ記24章17節から22節、旧約聖書の201ページ。レビ記24章17節。人を撃ち殺した者は誰であっても必ず死刑に処せられる。家畜を撃ち殺す者はその償いをする。命には命をもって償う。人に障害を加えた者はそれと同一の障害を受けねばならない。骨折には骨折を、目には目を、歯には歯をもって人に与えたと同じ障害を受けねばならない。家畜を打ち殺す者はそれを償うことができるが、人を打ち殺す者は死刑に処せられる。あなた方に対する刑罰は起立する者にも土地に生まれた者にも同様に適用される。私はあなたたちの神主である。続いて、新約聖書マタイによる福音書5章38節から42節。新約聖書の8ページ。マタイによる福音書5章38節から。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。本日は受難節第二主日礼拝、本来は須山義雄牧師が説教を担当してくださる予定でしたが、コロナウイルスのために、礼拝は中止になりまして、原稿をいただいた、代務牧師の私が原稿を代読いたします。三条の説教をテクストにして公開説教を重ねてきましたが、本日はその第7回目となりました。ここで少し今までを振り返っておきますと、第1回目は昔の訳ですと有名な幸いなるかなという呼びかけで、すべての人を福音に招き入れる7つの幸いを通して究極的幸福についてテクストから学びました。第2回は福音に預かって生きる人々は地の塩、世の光になることが説かれておりました。そして第3回以降、本日の第7回までは、正確に申せば次回の第8回までは、イエスの教えが古い掟とどこが違っているか、旧律法に対する反対命題を表す仕方で、裁きについて、姦淫と離婚について、誓約についてなど、マタイ福音書記者がまとめているところを学んでまいりました。そして今日は、報復・復讐をめぐってイエスの教えを旧律法と対比させている大変有名な箇所であります。第1回目に申し上げたことですが、ルカ福音書にはマタイ福音書によく似た箇所があり、ルカの方を平地の説教と呼んでいます。ルカの6章20節から49節まで、合計しても29節しかありませんので、マタイの三条の説教の方は三章にわたって繰り広げられているので、マタイの方がどれだけ長くまた説教集としてまとまっているかがわかります。このように申し上げるよりは、ルカの平地の説教の方がもともとあった資料集、これを一般には旧資料と呼んでいるのですが、その元の資料に近い形でルカは残しており、マタイ記者はその元資料から広げる仕方で一大説教集を編集しているために、量的にも違いが現れています。ルカの平地の説教を見ますと、幸福への招きに続いて敵への愛を語るイエスの説教が置かれています。これはマタイの三条の説教では次回取り上げる内容です。しかし厳密に言うと、敵への愛が語られている元の資料をマタイは2つに分け、報復を戒めているイエスのメッセージを元の資料から分けた上に、これを旧律法に記されている有名な、目には目、歯には歯を という規定と結びつけて本日のテキストにしていることがわかります。これから検討するように、この対比はイエスの教えをより深く理解するために大変有効な方法であり、このようにしてマタイ記者は今までもまたこれからもイエスの教えを独自の視点を持って繰り広げていくのです。念のためにルカ福音書6章27節からその区切りの初めの方を読んでみたいと思います。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。今お読みしたのはルカ福音書でわずか4節にわたるところですが、マタイ記者はここから3つのメッセージを取り出し、それを項目に分けて三条の説教に仕上げています。その一つがこれから注目する非暴力、報復を戒める教えです。次には敵への愛、そしてルカ6章31節の言葉は三条の説教を締めくくる黄金律として7章12節へ持って行き、このように3つに分けてマタイ記者は使っているのです。前置きが少し長くなりましたが、早速本日のテキストに注目してまいりましょう。冒頭からマタイ記者の作業が際立っています。イエスの言葉は非暴力の勧めであったと思われます。これを三条の説教では旧律法に勝る新律法とするために、マタイ記者は有名な道外報復の掟を導入しています。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。この言葉は旧約聖書では出エジプト記21章24節に出ています。同様の言葉がレビ記19章18節にもあります。出エジプト記の方をその前後から少し引用します。人々が喧嘩をして妊娠している女を打ち流産させた場合は、もしその他の損傷がなくてもその女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わねばならない。もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならない。この法文はハンムラビ法典の196条と200条にも記されています。そう申し上げるよりも、聖書の方がハンムラビ法典から取り入れている、聖書以前にオリエントで行われていた習わしがイスラエルの人々にも当てはめられて使われていたというべきことでありましょう。何しろハンムラビ法典は紀元前18世紀にバビロン第一王朝第6代の王ハンムラビ、前1792年から1750年が在世中に公布した法典であるからです。その法文は、くさび型文字で、等身大の石碑に刻まれており、石碑の上半分にはハムラビ王が神から法典を授かる絵が刻まれており、その下に260条からなる法文が刻まれています。1902年、現在はペルシャの国スーサで発見されました。私はこれをルーブル博物館で見ましたが、そのレプリカを現在三鷹にある中近東文化センター内にある展示室でも見ることができます。目には目を、歯には歯をという道外報復、ラテン語でユースタリオニスは現代人から見ると理解できない掟に見えますが、古代社会では被害者を擁護する掟として重んじられておりました。犯罪は報復を招き、 得てしてエスカレートするものです。報復が過剰な復讐になったり私的なリンチになったりするのを防止するのが道外報復、つまり目には目を歯には目を持って償うという掟の基本精神でした。加害者も被害者も公平に同じ痛みを受けることを定めたのがハンムラビ法典と、その定めの意図であります。旧約聖書の民もその基本精神を受け継いでいたことがわかります。三条の説教で今までは旧律法をより厳しく規定する方向で新律法を提示していたのですが、ここでは完全に旧律法を否定しそれを放棄する仕方でマタイ記者はここに新律法を提示しようとしています。道外報復ではなくそれに代わって非暴力無抵抗をイエスによる掟の進化としてここに提示しているのです。39節をご覧ください。ここでマタイのイエスはどんな被害を受けたとえそれが故意であれ、不意つまり故意でなくても一切の復讐を放棄することを教え、悪人に手向かうな、悪人と訳された単語は悪いこととも訳せます。すなわち悪事に逆らうなと命じています。しかしこれは相手の悪に対して屈服するのではなく非暴力という仕方で抵抗しそのことによって悪を止めるという高い次元の抑止であり、自分を犠牲にしてでも正義を明かしする実に高い理想を掲げた新律法であると申せます。イエスの十字架がまさにその模範となっています。この後マタイ記者は非暴力についてその例を3つ挙げています。その第1は同じ39節後半に掲げられています。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬もう一つの頬も向けなさい。非暴力の実践で、その第2弾は40節で、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいとあります。これは訴訟を起こされて下着を与えなければならない事態になった場合には上着まで与えてしまえという対応の仕方を語っています。同じ言葉をルカ福音書6章29から30節では少し違った言い方で残されています。これは先ほどお読みしたところと重なるのですが、マタイの記事と比較するためにもう一度読み返してみたいと思います。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。旧資料でルカ福音書に残されている方が元の資料により近い内容であると思われます。マタイの方は律法論争に仕上げているからです。右の頬に対して左をも向けなさいとか、下着を取ろうとする者には上着をも与えなさいというように、打たれ方と衣類の取られ方に律法問題を絡めているからです。第3弾は旧律法を超え出る新律法の例としては趣旨が違っているのでひとまず置いておき、第1弾と第2弾について注目したいと思います。右の頬に対しても左をも向けることと、下着を奪おうとする者に上着をも与えることはいずれも旧律法を超え出る、過度の行いを指しています。ユダヤの掟によれば相手を殴る場合、第一手は感情に走って相手を殴ってしまったとしても第二手目は理性を持って止めなければならない。しかも第一の手は左手で相手の右の頬を打つなら許されるというものです。ところがマタイ記者はそのとどまるべき第二の手を返し手で打つことを許しています。つまり第一の手で相手の右の頬を打った後、返り手で相手の左の頬を打つとなれば、これは手の甲すなわちバックハンドで打つことになり、これは相手を侮辱するので禁じされている、 そのような打ち方になります。こうしたユダヤの掟を無視して、右の後には左の頬を向け、バックハンドで打たれることをも甘んじて受けよというのです。デイビス教授の講義録ミシュナの当該規定より引きました。下着を取ろうとする者には上着をも与えよ。これも旧律法を超え出る過度の勧めであると旧約聖書と比べることによって分かります。もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までにその客に返さなければならない。なぜならそれは彼の唯一の衣類、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶなら私は聞く。私は憐れみ深いからである。出エジプト記22章25から27節。上着といってもそれはマントのようなもので、貧しい人にとって下着を質草に取られて亡くなってもマントだけは命に関わるものだから、その日のうちに返せ。これが旧約時代に主が命じた恩情であるというものです。新明記では祝福と報いを受けるとまで質屋の主人に教えています。もしその人が貧しい場合には、その担保を取ったまま床についてはならない。日没には必ず担保を返しなさい。そうすればその人は自分の上着をかけて寝ることができ、あなたを祝福するであろう。あなたはあなたの神主の御前に報いを受けるであろう。新明記24章12から13節。頬を打つ話も、また衣類にまつわる下着と上着の話も、これを旧律法を超え出たイエスの新しい掟の例として利用したのはマタイ記者でした。では元の話はどうなっていたでしょうか。旧資料からルカ福音書の方は、元の形、イエスが話したであろう姿をとどめた話として残しています。ルカ福音書6章29節。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。ルカ福音書はこの言葉を敵への愛を実践する具体例として語っています。この言葉の直前でこう語られています。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。6章28節。その後にこの頬を打たれる例と衣服を取られる例が語られた。再度敵への愛で結ばれています。ちょうどサンドイッチの両端がパンであれば、それが敵への愛の勧めであり、サンドイッチの中身が頬打ちと衣類の話になっています。中身のもう一方がマタイ福音書で使われる黄金律ですが、これは中身であるとも取れるし、挟み込む、もう一切れである外側のパンとも受け取ることができると思います。こういう締めくくりの文章です。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方はどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方のことなる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。6章31から36節。このように元来敵への愛でまとめられていた中身にあたる法打ちと衣類をマタイ記者は分離させ、非暴力の教えに作り変えていることがわかります。私たちはこのようにマタイ福音書とルカ福音書があることに感謝したいと思います。敵への愛は確かに重要なイエスのメッセージです。マタイ記者はこの後項目を分けて、旧律法に勝る新律法の事例で、その結びにこの後据えようとしています。非暴力の項目を分けて、 本日のテキストのように仕上げてくれなかったら、非暴力を柱とするキリスト教徒による世界史を変えるような運動が歴史上起こり得たでしょうか。それほどまた記者の貢献は大きいと私は見ます。ただ立法論争に組み入れたり、あるいはこの後第3弾でローマ帝国が民衆に強制していた労役の規定までも非暴力の例に挙げてしまうのは、また記者の弱点であり、減点したいような内容です。つまり第3弾は無視するか削除したいと思います。でも聖書にありますので、若干補足の説明をしておきます。無抵抗を示すマタイ記者による第3弾は、ローマ軍が定めている民衆への徴用、労役の義務について、街道を行く軍隊や物資の補給に際して道端につけられた1ミリオンばかりでなく、それに倍する労役を進めることによって規定を超え出た奉仕の例を挙げています。非暴力による抵抗がローマ帝国を揺るがせるような運動にまで発展し、帝政内の属州で広まったキリスト教をもはや弾圧できなくなり、紀元4世紀になると今度は帝政支配の支えとしてキリスト教を承認し、さらにはローマ帝国の国教にまで取り入れるに至ることを、マタイ記者はおよそ300年前には知らなかったはずです。その功績に免じて、この記事の掲載は許されてもよいかもしれません。イエスの非暴力について、ここに掲げられた教えが、現代史においてアメリカの公民権運動と南アフリカ連邦のアパルトヘイト撤廃運動で大きな役割を果たした事実を終わりに触れておきたいと思います。公民権運動の指導者であったマルティン・ルーサー・キングはこのように語っています。人は生涯において何かを信じなければならない、すなわちこの世を去る時までそれを守り続けるほどの熱意を持って何かを信じることである。神は私に人を憎むように望んでおられるとはとても思えない。私は暴力には飽きた。しかしどのような手段を使ったらよいかについて、抑圧者から指図を受けようとは思わない。私たちには力が備わっている。それは火炎瓶などには見られないような力である。また弾丸や銃の持つ力とも違う。だがとにかく私たちには力が備わっている。その力はナザレのイエスの洞察力と同じくらい古く、マハトマ・ガンディの手腕と同じくらい現代に通じる力である。非暴力的アプローチが直ちに相手の心を変えるというわけではない。非暴力はまずそれに関わる人の心や魂に対して何らかの働きかけをして新しい自尊心を与える。つまり彼らは自分にはそのようなものがあるとは気づかなかった勇気の源を呼び覚ますのである。そしてそれはついには相手の心に到達し、良心を動かして和解が実現することになるのである。キング牧師のこうした指導の下で、1963年8月28日には首都ワシントンのリンカーン記念堂前で大集会が開かれました。私もアメリカンユニバーシティで開かれていた会合の合間を縫って参加させていただきましたが、およそ20万人が参加したこの会には、本日の週報コラムに掲載、紹介したような規律と約束があったからでした。イエスに始まる神の国建設は、私たちに委ねられていることを覚えて、今週もそれぞれの持ち場にあって、御業に励みましょう。父なる神様、あなたがこの世にお使わしくださった御一人子の働きと御言葉が歴史の中で生きて働いていることを信じます。どうか御心が天において成就しているように、一日も早く地上で実現し、愛と平和にあふれた世界に変わりますよう、 私たちの良心と働きを呼び覚ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。